ともみとともに。ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは一般社団法人日本疲労メンテナンス協会代表理事の時藤春江さんです。よろしくお願いします。はい、もういろんなことをやられている時藤さんですけども、はい、まず日本疲労メンテナンス協会の代表理事ということなんですが、日本疲労メンテナンス協会、どんなことをされてるんですか？
世の中のいろいろなお仕事されてる方とか、私が看護師だったんで、看護師の時の、問題として、どうしても過重労働っていうものがあるなって、その過重労働から睡眠不足になって、うつ病になる方もたくさんいらっしゃる、
はい、
その大元は疲労が溜まってるから、で疲労が慢性疲労になっているから、でただの疲労であれば問題ないんですけど、翌日も疲れてる、1週間疲れてる、1ヶ月疲れてる、そうなると体や心にもいろいろと影響を及ぼすので、はい、その疲労っていうものをほかっておかないで、自分でセルフケアしたり、そういうメンテナンスすることにもっとたくさんの方に気づいていただけると、世の中のいろいろな問題が解決するんじゃないかなと思って、協会として、はい、メンタルヘルス研修会とか、はい、実際に自律神経から疲労を測るストレス測定とか、はい、そういったことをさせていただいてます。
これは企業向けにされてるんですか？は
い、特に限定はしていないので、私が看護師だったこともあって、いろいろな病院 の、 看護師さん向けの研修で使っていただいたりとか、あと、ご縁があって企業様とか、あと大学 の、 衛生委員会の方から、はい、研修をやってほしいとか、最近は一般市民の方向けの講座として、東名古屋医師会さんや、あと、看護協会さんから講演のご依頼をいただいたりとか、そんなことをしています。
はい、私ね、昔、はい、唇がなんか腫れたことがあって、なんかかぶれたのかな、なんのかなと思ったら、ストレスですみたいに言われて、私ストレスって全然ないんですって、
そうです、
ね、言い切ったんですけど、はい、でもいや、ストレスってないっていう人の方が危ないですよみたいに言われて、
まさにそうなんですよ。疲労がたま、ストレスと疲労っていうものは、ストレスがあると体に疲労がたまってくるって、そういう関係があるので、ほとんど同義語だと思っていただければいいと思うんですけれども、その疲労の研究をした大阪の大学の倉常先生という先生が、ネズミで研究をしたんですけど、どんどん疲労を慢性化していくと、そのネズミが疲労を感じずに通常通りの活動をしようとするという、そういうことを発見されて、慢性疲労になると、人間というか、脳は疲労を感じなくなるんだという、もう調査結果を出されているんです。なので、疲れてないよっていうか言われる方の方が危険なんですね。
なるほどね。はい、よくなんか死にたい死にたいって言ってるうちはいいけど、ちょっと結構違うかもしれないんですけど、そうですね、そういうことも言わなくなったら、もう重度だよって、そういう感じですかね。
そうですね、ご本人がその辛いとか疲れてるとか、ストレスでボロボロだっていうことを自覚すらできなくなっている状況だというふうに思っていただけると、やっぱりそちらの方が重大な状況かなと思います ね。
でもストレス社会って言われてるじゃないですか。ですから重要な役割ですよね。
そう、皆さんに思っていただきたいですね。本当にストレスって目に見えないので、私はストレスがないとか、私はストレスがあるよって言われる方たくさんあるんですけど、じゃあ本当に自分の体の中にどれぐらいのストレスが溜まっているかということ、自律神経の交感神経と副交感神経のバランスで指を使って測定する機械を持っているので、そういったもので、たくさんの方に、私のストレスは感じてると思ってたけどこんだけだったとか、私はないと思ってたけどこんなに体にはストレスがあったんだということを見える化したときに、こう感じていただけるといいなという。
そう、簡単ですね、はい、じゃあ。
2分で測れますので、すぐに測れます。
近々そういうことができるイベントとか。
はい、実は、9月の2日に、はい、フィットネスフェスタというのが、モリコロパークであるんですけれども、はい、健康のために、老若男女の皆さんが集まって、で、自分に合った健康法を考えてみようって、はい、そういった趣旨のイベントなんですけど、そちらの方で、一つ出展ブースとして、はい、疲労を測定するブースを設けさせていただきますので、このラジオを聞いてご興味のある方はそちらに来ていただければと思います。
本当ですね。
はい、
2分で簡単に。
2分で、はい、きちんと紙にしたもの、結果をお渡ししますので。
はい、じゃあ、フィットネスフェスタにも来ていただいて、またはモリコロパークで遊んでいただいて、
そうですね、
ちょっとストレスチェックしてみよう、はいはいかなっていう、はい、お気軽に9月2日、はい、
そうですね、ワンコインです
ワンコイン500円、
はい、はい、来ていただけます、はい、
でも500円で ね、まず入り口分かれば、はいはい、9月2日だそうです、はい、そして長くて命の学校、はいはい、以前黒ちゃんに、ね、はい、出演をしていただいたんですが、長くて命の学校、こちらにもかかってらっしゃる、
うん、そうですね、今長くて命の学校は16人のメンバーで成り立っているんですけれども、はい、1年半前に、地域に住まれる方々がご自身で、その生きることとか死ぬことを自分なりにこうしたいとか、ああしたい、医療や介護はこうやって使っていきたい、亡くなるときにはご家族に看取ってもらうことを第一としたいから自宅がいいとか、はい、そういったことを健康なうちに考える機会を作りたいねって言ってできたのがこの会なんですが、はい、これを最初にやりたいねって言った発起人の一人なんですね。
はい、すごいですね。具体的にはどんな活動をされてるんですか？はい、
そうですね、去年1年間ですと、はい、生きたいという、看取りのドキュメンタリー映画を、はい、自主上映会でたくさん、100人以上の方がいらっしゃいました。うん、そういった上映会をしたりとか、うん、同じ映画では人生フルーツの上映会をさせていただいたりとか、はい、あと去年ちょうど夏にはサマースクールといって、もう本当にお子さん、小さいお子さんからお年寄りの方までが一日来ていただくと、例えばそのお子さんが体を使って遊べるような、それで自分の健康っていうものを考えようとか、あとトヨタの茜院さんという助産院さん、はい、助産院じゃないですね、産婦人科院さんにお手伝いいただいて、はい、生まれるっていうことを、劇のような形で、ご家族で喜ん、見ていただいたりとか、あとは小学校の元先生だった落語家の、方にですね、来ていただいて、その命を考える落語を聞いていただいて、そんなことを一日かけてイベントとしてやったんですが、今年の2月になりまして、はい、東名古屋医師会さんからのご依頼で、はい、市民公開講座をやるんだけど何かやってもらえないですかっていうご依頼を受けまして、じゃあそんな200人300人来ていただけるならば、人が死ぬっていうことを皆さんに、劇で見ていただこうと、
市長ですね、
市長さんに主役のお亡くなりになる方をお願いしまして、はい、で、看取りって何ですかっていうタイトルで劇をさせていただいたりしました、
はい、これまた市民の方も出演してという感じ で、はい、でね、
私たちグループだけでは とても当日足りないので、募集します、役者さん募集しますって言ったら、はい、市役所の方も手伝ってくださったりとか、あと東京の現役の女優さんが、はい、長久手市の出身の方なんですけど、ご協力いただいたりとか、そんなことして、実は私が脚本書きました。これは
すごいですね
なんですよ、はい、
これ釜の広場で働いてる鈴木菊江さんもね、はい、
はい、
お嫁さん役で、
そうなんです、もう一番の大事な役割で、一番セリフが多かったんですけれど、
すごいですね、
はい、皆さんで楽しみながらやってるところを見ていただきました、はい、
はい、でもなんかすごくこういいことをされてますね。命ってみんな持ってるものなんですけど、あんまり深くこう考える機会っていうのがなかなか、
そうです ね、私も25年間病院で働いていた時に、皆さん例えば悪い病気だっていうことを、告知されて、それから考えるんですよね、いろんなことを。 ではなくて、うん、皆さん平等にいつかは死というものが訪れるのであるならば、健康なうちに自分のこととかご家族のためにとか、そんな風に考えていただけるように、リアルに生きるとか死ぬということを感じていただけるような、そんなことを大事にしたいと思ってるんですね。
で、今度立瀬カフェというのをやるんですよね、
は
い、
そうですね、私たちのメンバーには助産師、はい、訪問看護師、はい、私も看護師ですけれども、塾の講師クロちゃんとか、はい、あとあの、介護士さんたちも何人かいらっしゃいますし、はい、笑いヨガの講師とか、あと政府を学んでいらっしゃる方と、はい、本当にたくさんいらっしゃって、誰かのために何をすべきかみたいなことを考えている方が多いものですから、皆さん一人一人がそれぞれ活動しているならば、場所を一つにしてそこを担当統制にして、皆さんに伝えたいことを伝える場を、
この方がいるという感じで、
はい、伝えられるように、でそしてそこには子どもさんからお年寄りまで誰が来てもご自由にっていう風な、そういう場を設けようじゃないっていう風な話に今年はなったもんですから、それで寿福院さんという長久手にある、お寺さんの場所を、お借りしまして、定期的にじゃあそこで担当を変えながらやっていこうよっていう、でそのタイトルをどうしようかなって言った時に、長久手はとても立瀬がある町というのをとても大事にしているので、じゃあ立瀬カフェにしようかという話になったんですね。
で、多世代立瀬カフェ、
はい、多世代の方に来ていただきたいので、はい、カフェですから、そんな堅苦しくなく何か講座をしますよとか、そういうことではなくって、気軽に来ていただいた方たちの流れで、何をしようかなっていうところがベースなんですが、9月には鎌の広場の鈴木菊江さんに来ていただいて、ご自身が今まで経験された自殺をしたんですよって、その時のお話とか、そこからいかに自分らしく生きていくっていうことが大事だよっていうことを伝えたいなっていうお話をしていただいたりとか、あと10月は達成カフェはないんですけれども、もう一つがん哲学外来カフェっていうのがありまして、これはもう定期的にもう毎月毎月開催しているものですから、がんになられた方とか、あとがんのご家族を支えるまたご家族の方とか、あとお医者さんとかもよくいらっしゃるんですね、そういったことで一般市民の方ががんに対してどんなことを考え困って、何を私たちはすべきかみたいなことを気軽にお茶しながら喋ってるみたいな、そんな場があるんですね。で、それと並行しながら立瀬カフェもやっていて、大体月に 1,2 回は立瀬カフェという形で、できるかなというふうに思ってるんですね。
なので、ちょっとお茶を飲みながら、
そうですお茶飲んで、だからお茶代300円という感じなんですけど、出入り自由で2時間ですが、そこに来ていろんな方の話を聞いて、自分のじゃあ生きるとか、人生のことを考えてみるとかでもいいですし、勉強のためでもいいと思いますし、そんなふうにいろんなその意味合いで使っていただければいいなというふうに思っています。
なので今認知症カフェが、増えてきたんですが、こちらは多世代長くてでいうごちゃ混ぜですよね。立瀬カフェということで、今手元にあるチラシですと、9月8日にがん哲学外来メディカル立瀬カフェということで、緩和ケアのお話です ね、先生のお話があって、立瀬カフェもありまして、で9月15日に両方とも時間が午後1時30分から3時30分ですが、キクちゃんです ね、今だから言える、鬱から自殺未遂から立ち直りから恩返しということで、鈴木菊江さん、おキクさんの、お話ということです。経験者が語るより強いものはないなっていう。
そうですね、本当にそういう話を聞くことで、じゃあ今の私の辛さはどうかなとか、いろいろなことを思いを馳せていただけるんじゃないかなと思います。
そうですね、でごちゃ混ぜなので、もちろんお子さんでもいいし、おじいちゃんおばあちゃんでもいいし、もう誰でも障害があるない何も関わらず、もう誰でもいいので、ゆるい気持ちで、
お寺さんなので、お寺の境内で、お子さんもね、何かこう、古き良き日本を味わっていただいたりとかでもいいんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど、塚田の近くですね、だから西小航空共生ステーションの、 本当に近く、
そうですね、
ということです。1
本ちょっと入ったところにありますので、
はい、駐車場もありますもんね。
駐車場もございます。
お寺ですもんね、はいはい、寺福院、はいはい、ぜひお越しいただきたいと思います。でこの後も、まあ、11月12月とこう開催されるんですね。そうですね、はい、でもいいですね、お茶飲みながらっていうことなので。そうですね、
あの特に興味がなくっても、うん、例えばあのどんなことやってるかとかね、あのそんなことを見に来たり、全然関係のないこういうことで困ってるっていうので来ていただいたりしてもいいんじゃないかなと思います。
はい、
ね、
はい、お気軽にお越しください、はい、そしてあの時藤さんってナイチンゲールプロジェクトを以前、はい、やられてます。棺桶に入る体験とか、は
い、なんかナイチンゲールプロジェクトだと脳幹体験がなんかどうもこうあの一セットみたいな感じになっているんですが、
は
い、
別なんだけどもってことですね。
そうですね、はい、あのナイチンゲールプロジェクトでたまたまその脳幹体験を体験いただけるような、はい、
すごくこう衝撃的な脳幹体験っていうのがね。
そうですね、あの先ほどお話ししたその舞台の上で看取りを考えていただくっていう、その看取りって何ですかっていうと時にもあの棺を持ってきていただいて舞台の上で納棺をする場面を、あの客席の方に見ていただいたんですけど、なぜか笑いがなんで笑われる場所なのかなという気はしたんですけど、そんな風に。でナイチンゲールプロジェクトの方は、あの看護師さんに来ていただきたいイベントだったもんですから、あの人の命を扱う使うだけではなくって、やっぱり自分の命のことを考える時間を持ってほしいということで、あの脳幹医さんに来ていただいて、脳幹体験を体験いただくような、そういう企画をしてたんですね、
はい、で今ナースカフェというふうに名前を、はい、
そうですね、あのナイチンゲールプロジェクト3年間やってたんですけれども、あのやっぱりこうあのずっと以前からご案内はしていたとしても、やっぱり看護師さん3交代で、あのなかなかその日を空けて外に出てくるっていうことが難しいなと思ったものですが、もうちょっと気楽な形にしようかなと思いまして、今の愛知県の看護師さんのちょっとグループを、お声かけして作ってるんですけど、今47、8人集まってらっしゃって、まあ、その方たちを中心に、あのここの時間に来ていただいたら、皆さんざっくばらんに困ってることとか、今こういうことに興味があるとか、あの悩み事をカラーセラピーで見ちゃおうかとか、そんな3時間にしましょうかって言って、先週初めて第1回やったんですけれども、10人の方が集ま、私入れて10人集まられて、はい、で、あの、まあ、カラーセラピーは本当皆さん盛り上がりましたね、あの結婚はどうでしょうかとか、とか今の上司の方とうまくいってないんだけど、その人との関係を見てほしいとか、私の仕事をこれからどうしていこうかと思うので、将来を見てほしいとか、そんなことをいろいろとカラーセラピーで見たりとかして、もう皆さんやんややんや、
楽しいですね、
は
い、
そんな看護師さんが得するようなイベントやろうと思って、
あの看護師さんはもう今お仕事としては辞められたんですけど、
そうですね、
看護師愛が強いです
そうです
ね。
あの、もともと私、看護が嫌いで辞めたわけじゃなくて、あの、仕事勤めようと思っても、子供が小学校に上がるときに、あの、保育を頼める人がいなかったんですよ。で、もうここが限界かなと思って、一旦修士婦を打ったこともあって、で、あの看護っていうものは好きなんですね、その看護を頑張ってやってる人たちが得して何が悪いっていうそういう気持ちがあるので、あの疲れ切らない前に自分を大事にしようっていう、そういう場を作りたいなと思ってるんですね、
だから看護師さんのケアをというか、
そうですね、
そちら側でサポートしていけたらなってことですよね、
は
い、
今あのまあ、こういう名詞言っていいかどうかわからないので伏せますけど、名古屋市内 の、 あの総合病院さんで、あの月に2回ほど、あのうちの協会、あ、協会というか、まあ、あの私の方の関係で、あのセラピストさんを2人、はい、3人連れて行って、で夜勤帰りの看護師さんたちの体を癒すっていう、そういう事業もやってるんです。なのであの体も心も癒せるような、そんなことを提供していきたいなと思ってます。はい、
すごいですね。そう、なんか私姪っ子が看護師なんですけど、 やっぱり、まあ、でも休みの日なんか生き生きしてますけど、でもやっぱり大変みたいですね。
そうですね。
なんか今、まあ、あの子供が幼稚園なんですけど、うんうん、あの例えば夜勤明けで寝たくても仕事は休みだから病院内のところでは保育してもらえないとか。
ああ、なるほどなるほど、うん、そうですよね。
だからもう実家に頼ってとか。
もう夜勤の時なんか本当にあのお子さんとかがあると、うん、私もそうでしたけど、うん、あのまあ、定時は9時だとしても、うん、いろいろ残務とかがあって、うん、家に帰ってくるのが11時ぐらいだったりして、まあ、お昼ご飯食べてちょっとお風呂シャワー浴びたりとかしてほっとして、で、まあ、夜ずっと働いてるので、うん、寝なきゃと思って布団に入って寝ますけど、なかなか昼間だから寝れない、うん、で3時になったらあもう保育園3時半を迎えだっていう感じの夜勤の生活をするんですよね、うんうん。そうするとあの睡眠時間 2,3 時間で24時間やりくりしなければいけない、うん、そんなような状況が続くと、うん、あの体だけではなくて、うん、やっぱりその精神的な部分での睡眠ってとっても大事 で、うん、そうですね、あのそういう時間差勤務とか夜勤をやっている方たちにとって本当にその睡眠を確保するための生活っていうものがとても大事なんですね。でそういったことをまあ教会の研修会とかではお話しさせていただいて、いかに皆さんが疲れているかっていうことを自覚していただいてから、こんなメンテナンス方法がありますよっていう、そういうあの体験型のワークをしていただくと、あのまあ簡単に言うとツボとか指圧的なそういったことをちょっとボディケアとして、あのワークを研修会で、あの看護師さん2人ずつがペアになってさせていただいたりするんですけど、
セーフみたいな感じですか、
まあ、引っ張るというよりも押すっていうかそんな感じになるんですね。
みたいな、はい、
でそうすると、あ私こんなに疲れてたんだとか、そういったことをようやく体で実感していただくと、そんなこともやっております。はいはい、
そうなんですね。まあ、ねえ、なかなかこう看護師さんだったからこそ気づけることとかもあるっていうことですね。
はい、
この今ちょっとお休みしてるってことですが、名古屋自分の死を考える集い、
はいはい、
これはどんな、
これもですね、ナイチンゲールプロジェクトをやっていたときに、うん、まあ、脳幹さんに脳幹体験をやっていただいたときに、うん、私も脳幹体験したときに、あ、自分が本当に死んじゃってたつもりになると生まれ変わるなって、うん、それは簡単に言うとそういうことなんですね。一度死んじゃったなっていうことをリアルに体験すると、うん、今までの悩み事って何だったんだろう、うん、こんな次に本当に死ぬ時に後悔したくないって思うんですよ。気持ちよく入りたい、だからこそ今やれてないこととか、今つらいなって思っていることにエネルギーを集中せずにやりたいこととか、自分本来の生き方っていうものをすべきだなっていうのを脳幹体験で分かったんですけど、ということは毎回毎回その人に脳幹体験してくださいねっていうわけにはいかないもんだから、リアルに自分の死を考える集いっていうことで、死ぬとかその看取りとかそういったところに関係する方々に、講師に来ていただいて、一般の方に自分の死を考える集い、自分の死を考えるっていうことをメインに、まあ、研修とかもさせていただいていて、こちらの方が、今年の5月が最後だったんですけど、また秋にはどなたかを、
ね、
お呼びして開催したいなというふうに思っています。はい、秋冬、
ね、どうしても死ぬことから逃げてしまうというか、例えば健康診断とかも行かなくちゃいけないけどちょっと怖いなとか、
そうです ね、
ね、自分にこう死が訪れるなんて考えたくないって、
そうですよ ね、
ね、思っちゃうんですけども、やっぱりそこをしっかり見つめることで、生きる意味というか、はい、出てくるってことですかね。
はい、もう本当に脳幹体験と同じようなことを、まあ自分の死を考える集いで、実際にお話を聞いていただいて体験するというそんなことをしているんですけど、その脳幹体験を体験された、子育て中のママさんが出てきた時におっしゃったのは、もう涙をたくさん流しながら、私が今こういう育て方をしてたらこの子を不幸にしちゃう、過保護だったんですね。もっとこの子が一人で生きていけるような育て方をしないと、私が死んだ後でこの子が生きていけないから、 もう今日から育て方を変えるって言って出てこられたお母さんもいるんですけど、そういうふうに本当に大事なことが分かるんですね。
不思議な気がしますね、
はい、そうですね、
なんかこの間長くてで、はい、まあ、講演会があった時に、トークフォークダンスイベントっていうのをやって、こう2人1組で1分ずつ変わっていくんですけど、先生が幸せだなって思う瞬間ってお題を出したんです、そしたら相手 の、まあ、年配の方が、私夜寝る時が怖いと、このまま目覚めなかったらどうしようって毎日最近は思う、だから朝起きた時にすごく幸せなんですって。
あ、なるほどなるほどなるほど、
なんかすごくちょっと感動して、私朝目覚めて、あ、生きてたって毎日思うんですって。なんかそういうね、幸せ、
そうです、まさにそういうことだと思います、もう生きてるっていうことがとても、幸せなことだし、そしてなおかつ自分がやりたいことがやれたら本当にもっと幸せですよね。
本当ですね、まあ、そんな意味でも、まあ、多分いろんな話を伺ったんですが、春江さんがやられていることっていうのはもう全部命ですね。
そうですね、多分そこに行き着くと思います、ね、はい、
やっぱり生き生きと暮らしていくってなかなかね、簡単そうで難しいですけども、自分をやっぱり見つめてみることで、ね、見つかってくるものもありますね。はい、はい、ということで、まず9月2日モリコロパークでフィットネスフェスタがありますので、ここでブースを出されるそうですから、はいはい、2分で簡単なストレス測定できます、はいはいはい、ストレスチェックしてみてください。そして長くて命の学校ですが、命の学校新聞というのができてますので、これまたスタジオの前に置かせていただきますから、
はい、ありがとうございます、
ね、興味のある方は持って行ってくださいね、多世代活動立瀬カフェが始まるということで、9月は8日の土曜日午後1時30分から3時30分。これが、みんなで考えよう緩和ケアということで、がんセンターの先生がね、来てくださるんですね。そうですね、はい、そして9月15日土曜日午後1時30分から3時30分。今だから言える、うつから自殺未遂から立ち直りから恩返しということで、お菊さん、鈴木菊江さんのお話で、参加費がどちらも300円で、開催場所が長久手市の寿福院になりますね。カフェは入退室自由ということですので、
はい、好きな時間に、はい、お茶だけ飲みに来ていただいても構いませんので、
はいはい、ぜひお越しください。じゃあこれなんかいろいろ検索しようと思うと、はい、
そうですね、それぞれホームページがありますので、はい、教会も自分の死を考える集いも長くて命の学校も、はい、それぞれありますので、そちらの方をまたご覧いただけたら、詳しい情報は取っていただけると思います。
わかりました、はい、じゃあ長くて命の学校ですとか、日本疲労メンテナンス協会ですとか、あと名古屋自分の死を考える集い、はい、ナースカフェ、あ、
そうですね、はい、ナースカフェはナイチンゲールプロジェクトの方で検索していただけるといいかなと思います、はい、
じゃあそれぞれチェックしてみてください、
はいはい、ありがとうございます。
じゃあラジオを聞いている皆さんに、春江さんから、はい、何でもいいですので、はい、一言お願いいたします。そうですね、
皆さんが、気づいてないことっていうのがたくさんあると思うんですよね、疲労に関してもストレスに関しても、死ぬこととか、生きることとか、実感せずに毎日過ごしていることがたくさんあると思うんですが、そういったことをこういったイベントとか、カフェとかそういったところに来ていただいて、立ち止まって考えていただけるような、振り返っていただけるような場にしていただきたいなと思っています。
はい、お友達もなんかできるかもしれませんね。
そうですね、はい、立瀬カフェの眼哲学外来カフェっていうのは、もう去年から開催しているんですけれども、はい、もう毎回毎回参加してくださる方もいらっしゃって、顔なじみの方もいらっしゃったりしますので、ここに、通っていただくだけで、またいろいろな、
ね、
お友達とかも増えるかと思います。
なんかこうすっごい悩んでたら、あ、意外にも、え、あなたも、はい、っていう、
そうですね、
なんか仲間が見つかるとすごい嬉しくなっちゃったり、
そうですよね、やっぱり経験者、同じ経験をした方っていうのは、やっぱりいくら言葉でこうなんだこうなんだって言っても、どうしても分かり合えない部分があって、 同じ病気ねとか、うん、こういう状況よねっていうだけで全然違うと思いますね。
はい、ぜひぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。それぞれホームページがありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ともみとともに、今日のゲストは一般社団法人日本疲労メンテナンス協会代表理事の時藤春江さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。